今日は、コリントへの手紙、10章1節から13節のことで皆さんと、手元を見て正しく生きていきましょうというそんな、タイトルで、共に分かち合いたいと思います。手元を見て正しく生きていきましょう。少しは長いんですけれども、皆さん、今日の、コリントへの手紙10章のお話を見て、私がどのように生きていくべきなのか、もう一度考える時間を持ちたいと思います。特に今日は、ライブ配信を始めて、やってますけれども、何もないんですけど意外に緊張するんですよね。自分の顔がですね、以上に、配信されるということは、本当に記録に残るということだからですね、もっと気をつけなければならないということですけれども、皆さん今お宅で、メッセージまた共に礼を捧げている皆様、主が皆さんと共にしてくださると祝福します。ここにいらっしゃる一人一人の家にも神様の恵みが豊かにありますようにお願いいたします。特に今外では結構大雪が降っているんですよね。3月下旬ですけれども、このように雪が降っているということ、春になって雪が降っていることも久しぶりに見ているんじゃないかと思います。今日も、このようにですね、主の恵みが私たちの中にもたくさん降れると信じます。皆さん、私たちが、信じる人と、また信じない人が感じるその幸せということは少し、違うと思いますね。普段皆さん私たち挨拶するときどうしますか、お元気ですかと言ったり、言うんですけども、それにはもう無事ですかとか、何の問題ありませんかというその意味が入っていると思いますね。一般の人たちが思う平和、平安、また幸せ、どういうことなんですか。何の問題ごとを意味するんですね。何の問題がない、その平安な時ということですね。しかしイエス様を信じるとは違います。聖書が言う、皆さん聖書が言うその平安ということはどんなことでしょうか。それは罪と死と世とサタンに勝つ平安です。ハレルヤ。何も起こらない平安ではなく、どんなことが発生しても、どんな問題にあっても、そのことで倒れない。つまずかない。むしろ、すべてのことに勝つことで与えられる平安。それを通している幸せ。それが、私たちが味わう平安で、また幸せだと思います。ハレルヤ。今日、神様のこのような平安が、幸せが、皆さんの心に、いっぱいになりますように祝福します。もう一度言い換えればですね、イエス様を信じると何の問題も起こらないということではないと。イエス様を信じると何の問題起こらないと今、思われるその方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それでイエス様をよーく信じようと決心して、仕事で叱られて、休みたいんですけども、礼拝に来て、経済的に少し厳しいけど、きちんと献金も捧げて、時間があれば、聖書も読んで、また祈りもしてるのに、なぜ自分にこんなに大変なことが起こったの？というようにですね、思われる方々もいらっしゃるかもしれません。しかし皆さん、イエス様を信じても、お茶たちには大変なことやまた問題が起こるのです。ただし、変わったことがあります。それは何でしょうか？以前は、この問題が起こって大変なことが発生すると、それによって心配して、また恐れている。そうだったんですよね。でも、イエス様を信じてからどうですか？私たちを愛してくださるイエス様によって、どんなことが襲ってきても、それを圧倒的に勝利するのです。ハレルヤ。 まあ、聖書に書いてあります。ローマ書8章の38節に圧倒的に勝利すると、まあ、神様が私たちにくださる幸せは問題に勝利する人が味わえる幸せで、また勝利した人が感じる平安、そのことです。ハレルヤ。このなので皆さん、主を信じる、イエス様を信じる私たちにも問題が発生します。にもかかわらず皆さん、どうですか？でも神様、私には何のことも起こらないようにしてくださいと祈りたいですよね。何の問題も起こらない、それを私たちもう希望しているかもしれません。でもその祈りの代わりに、どんなことが起こっても全てに勝利できますようにと祈ることが、もっと聖書的で神様が願われる信仰だと信じます。アメン。どんなことが起こってもそれに勝利できますように、その力を与えてください、信仰を与えてください、このように祈るのがもっと正しい祈りだと信じます。恵まれた人はそのように生きていくべきです。でも今日の箇所を見ると、そのように生きたかった人たちがいますね。コリント教会の信徒たちです。まあ、皆さんもご存知のように、コリント教会はたくさんの神様の恵みがあった教会です。でも問題もたくさんありました。なぜですか？恵まれたのに、その御言葉に従って生きてなかったということなんですね。だからいろんな問題が起こったとです。今日の箇所はですね、日本語聖書には出てないんですけども、原文ギリシャ語を見ると、なぜならという言葉からこの十章一節始まるんです。なぜなら、その話は何ですか？この前の内容とつながるということですね。前の話をしてから、なぜならばということで、またその話をやってるんです。じゃあ、それではこの十章の前の話は何があったでしょうか。八章ではですね、偶像に捧げた肉を食べてもいいかどうかという話をしています。それで結論的にパウロは、自分には自由がありますけれども、この食べることによって信仰が弱い人がそれを見てつまずくならば、自分は肉を食べないと言いました。九章ではどんな話が出てるんですか。九章では使徒の権利、使徒としての権利を使わない、なぜ？福音を伝えるためならば、それを通して一人でも救われるとすると、自分が持っている権利を躊躇しない、使わないと言いました。またそれではなく、自ら他の人たちの奴隷になって、またの九章の最後を見ると、賞を得るために一生懸命に運動するその運動選手に自分のことを比喩しました。運動選手はどうですか？節制するんですよ。いろんな訓練をする、練習することで、まあ、節制するんです。だからこの8章9章の内容は、自分の自由権利を節制することを今パウロは話したということです。その話をして、10章の話をするんですけども、結局この10章もこの自分自身のことを節制することに対して今話しているんです。その同じ主題を持って今話しているんですね。特に旧約のイスラエルの民たちの話をしながら、まあ彼らは神様の恵みを悟れなかった、それで失敗したということを今十章で、まあ、知っているんです。なぜならば、彼らは自分の体を打ち叩いて服従させなかったからだということです。皆さん、自分節制ができないということ、そうすると まあ、いろんなことで失敗すること、私は見ることが結構見ることができますね。まあ、パウロは自分自身とイスラエルの民たちを今対処していることで、今日、この聖書を読んでいる私たちがどのように生きていくべきなのか、この話を今知っています。じゃあ、これを通して皆さん、二つのことを私たち、今日のメッセージの中で共に、考えたいと思いますけれども、一つは、神様の恵みをいただいたイスラエルだったんですけれども、滅ぼされたということです。神様の恵みをいただいた民たちの滅びということから、まず、言いたいと思います。イスラエル民たちはですね、神様から恵みをたくさんいただきました。主の恵みによって、今、エジプトから出て、自由人になって、神の民に、神に仕える民たちになりました。もう一節、四節はその話をし、まあ話しているんですね。彼らがどのように神様の恵みを受けたのか。バプテスマと聖餐のことを通して今説明しているんです。まあ、イスラエル民たちは雲の中を、海の中を通ったと書いてありますね。それをバプテスマを受けたと今表現しているんです。この場面はですね、イスラエルが出エジプトしながら、神様が彼らを雲の柱で導いてくださって、また足の海を渡らせてくださって、救ってくださったこの事件を話しているんです。神様は昼には雲の柱で、また夜には火の柱でイスラエルの民たちを守ってくださり、また導いてくださいました。でもイスラエルの後ろには誰が来たんですか？エジプトの軍人たちが、軍隊が、まあ、追撃してきました。前には海があります。後ろには敵が来るんです。選択はありません。前に進んで海に入って死ぬか、エジプトの軍人たちに殺されるか、選択口がありません。その時神様はモーセを通して海を分ける奇跡を行われて民たちを救ってくださいました。ハレルヤ。それで200万以上の人が、民たちが無事に海の中を通って渡ることができました。そのような奇跡を、恵みを彼らは経験したんです。雲と海はエジプトには神様の裁きでした。なぜついてきたこのエジプトの人たちは海の中全部死んだからです。でも逆にイスラエル民に対しては神様の救いになりました。ハレルヤ。パウロはこの事件をバプテスマに今比喩しているんです。今日私たちはバプテスマを水で、授けられるんですね。水でするんです。来週も二人の方々が、まあ、バプテスマを受けます。本当に嬉しいことなんですね。しかし今エジプトから出たイスラエル民たちは雲と海のバプテスマを受けたということに書いてあります。これはエジプトから出たこのイスラエル民たちがこの神様の恵み、救いの恵みを受けたということを今表現しているということです。またイスラエルではアラノで、まあ、霊的な食べ物、霊的な飲み物を食べたり飲んだりしたと書いてあります。ここで霊的な食べ物ということは何ですか？マナです。霊的な飲み物は何ですか？岩から出たその水ですね。霊的なものと書いてあるのは神様がくださったからとお話なんですね。人がそれを 作ったのではなく神様によっていただいたものだから今霊的なものというように表現しているんです。特にパウロはこの岩をキリストだと話しているんです。民が食べた食べ物と飲み物をキリストとつながせるということです。これをまあ聖書解釈においてひな型論というんですね。ひな型論というんですけれども、キリストのバプテスマと聖餐が、まあ、原型ですね。またイスラエルの今バプテスマ聖餐はひな型になるということです。だから旧約のことはイエスキリストのことを示すために今ひな型として書いたということなんです。パウロがキリストを今つながらせるということは、今キリストがイスラエルと共にされたことを示すためです。旧約ではイエスキリストが、まあ、もちろんいらっしゃいましたけれども、人間の柄として、まあ、生まれなかったんですけれども、その時も旧約の人たちはイエスキリストによって救われたということを教えるため、パウロはこの話を今知っているということです。じゃあイスラエルがですね、エジプトから出る時も、まあ、子羊の血を紋州に塗ったことで裁かれなかったんですね。またマーナーを通してアロンで食べることができました。またキリストを、まあ、指している岩から出る水を飲んで生きられたということが書いてある。この子羊、またマーナー、岩、このすべては全部キリストを表すことなんです。このヨハネの福音書ではこういうようなことが結構出ているんですけれども、ヨハネの1章29節を見ると、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。また6章48節を見ると、私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかし、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。イエス・キリストはご自分のことを今、パンとして、マナとして今、言われました。このように聖書を見ると、キリストを表している全てのことが結構たくさん出ているんです。このイスラエルの民はですね、モーセを通してバプテスマを受けたように見えますけれども、実はキリストを通して救われたというんですね。ハレルヤ。彼らはひな型なんですね。しかし、キリストを通して救われたということなんです。それで神様と人との間の唯一の仲介者はキリストイエスしかいないということ。まあ、それをテモテの2章5節で説明しています。イスラエルの民たちは、の足の海を渡りて、またマナを食べることで、バプテスマと聖餐を行いました。この聖餐とこのバプテスマは皆さん、恵みの契約の印なんですね。もう一度言って、この私たちは今、霊典、すなわちこのバプテスマ、また聖餐を通して、信仰によって恵みをいただきています。イスラエルの民たちも同じ恵みを、まあ、いただきました。それが、パオロが話したかったことなんです。キリストによって恵まれたということ。そういうことをもうパオロは話したかったということですね。まあ、彼らはですね、確かに他の人たちが経験できないことを経験しました。旧約のイスラエル人たち、アラノで40年間。霊的な食べ物を食べて、霊的な飲み物を食べて、海を渡って、もうウズラをのことを、奇跡も経験しました。このように大きな恵みを経験した彼らはどうなりましたか？まあ、当然よく生きていた。恥だったんですけれども、そうではないんです。 皆さんの聖書を考説を見るとどうなっているんですか。彼らの大部分は神の御心にかなわずあらので滅ぼされたと書いてあります。ここで滅ぼされたという意味をみんなが地獄に行ったと解釈してはいけないです。これは気をつけてください。みんな地獄に行ったじゃないんですね。このように解釈すると、まあ、救われた天国にいた人はヨシュアとカレブだけですよね。その話ではなく、これは約束の地に入らなくて、まあ、アラノで死んだこと、まあ、神様からの、まあ、裁きということです。なぜ不信仰によっての裁きなんです。でもアラノで死んだということを今話しているところですね。だから皆さん、私たちが聖書のことを解釈するとき気をつけなければならないことは、もう聖書が言わなかったことを無理やりにして解釈することを気をつけてください。私たちは聖書で話していることだけで十分理解しても大事です。もう書いてないことを無理やりに解釈することはやめてほしいですね。なので今、イスラエル民たちの大部分、アラノで滅ぼされたということは、不従順に対して神様の裁きが与えられたということなんです。これは神様の大きな恵みをいただいた私たちも、主を喜ばせなければ裁かれるという教訓にもなります。では、イスラエル民たちはどうやって、なぜ今裁かれたでしょうか。その理由について6節から11節までパウロは話しているんです。イスラエル民たちが犯した罪は何なのか。すなわち今日を生きていく私たちは、このイスラエルの民たちを手本にして、ある意味では鏡にとって、自分はどのように生きていくべきなのか見なければならないと思います。ハレルヤ。それで、まあ、二つ目として、イスラエルの滅びを見て、警告に受けなければならない、今の教会、信徒。その面で、また、分かっちゃいと思います。この六節でですね、パウロは、イスラエルの罪が私たちの戒めになると今話しています。戒めになる、手本になる、鏡になるということなんです。悪を、むさぼるごとの内容にするためですと今書いてありますね。イスラエル民たちは悪をむさぼったということですね。十一節でも同じ話を繰り返しているんです。この聖書を記録したパウロがコリント教会の信徒たちにこの手紙を書いた理由がここに出ているんです。旧約のあなた方の戦場を見て、今あなた方はどのように生きていくべきなのかよく考えなさい。2000年経ってから今の私たちも同じく、コリント教会の信徒たちを見て、私たちがどのように生きていくべきなのかを考えなさいということだと思います。まず皆さん、七節を見てみましょう。七節を見ると、彼らが何の罪を今犯したんですか？偶像礼拝、偶像崇拝の罪を犯しました。この偶像崇拝の罪は、出エジプト記32章の内容ですね。モーセがシナイ山に登っていきました。でも、なかなか何の知らせもありません。消息もありません。それで民たちは恐れました。わあ、自分の指導者がいなくなった。それどうしましたか？アロンに行って、私たちのために神様を作ってくださいと言いました。私たちを導く神様を作ってください。それでアロンはどうしましたか？民たちに自分、あなた方の、まあ、金を持ってきなさいと言ったんです。その金を持って、金の格子を作りました。それでイスラエルの民たちはこの金の格子の前で 飲んだり食べたりまた、まあ、戯れたりしたと書いてあります。この6節のように悪をむさぼったということですね。悪をむさぼったイスラエルの民たち、結局彼らはですね、神様を神様として使えたのではなく、何ですか、自分自身のための神が必要だったということです。神様を神様に使えたのではありません。信じたのではなく、自分たちのために、自分の満足のために、自分の必要なことを満たしてくださるその神が必要だったということです。自分たちのやり方で神様に仕えたということです。もしかして今私たちも神様をそのように信じているかもしれないと、その恐れがあります。神様がいただいた恵みがあります。たくさん恵みをいただいたんですけれども、それを錯覚して神様はもう販売機のようにお金を入れると、選んでボタンを押すと自分が貴重なものをくださる神様のように私たちが信じているかもしれない。自己満足のために神様を信じているかもしれないということです。それが何ですか。それが偶像崇拝、偶像礼拝なんです。偶像とは何ですか。皆さん、何か形があるものですか。それはよく知ってます。何か形を持って作られたものは私たち全部知ってます。あ、それに拝んではいけない、あれは信じてはいけない、知ってます。でも形がないこと、例えとして愛、仕事、奉仕、宣教、伝道、祝福、健康、全部いいことですね。全部いいことなんですけれども、それが神様の栄光ではなく自分の満足のために求めているとすると、それが偶像になります。それが偶像崇拝になります。名前はいいんです。霊的に見えます。伝教、まあ、奉仕します、宣教します、伝道します、礼拝します。でもその自分の満足のためにそれをするならば、神様と全然関係ないことでそれをすると、それが偶像崇拝になることであります。このことを私たち顧みて気をつけなければならないと思います。なぜイエス様に、神様に仕えているのか、なぜイエス様を信じているのか、そのことを深く考えなきゃならないんです。二つ目、八節を見ると、彼らは何をしましたか？みだらのことを行いましたと書いてあります。これは民数記25章の事件ですね。イスラエルの民たちはですね、モアブの女たちとみだらのことをしました。モアブの女たちは、自分の神々に生贄を捧げるとき、イスラエルの男たちを招いて、共に食べたり、飲んだりして、モアブの神々に礼拝をしました。そして偶像崇拝の後には、異邦人の偶像崇拝の後には必ず淫らなことが伴います。このことで主の怒りがイスラエルに燃え上がりました。主の罰で死んだ人が2万3000人となります。たくさんの人がその淫らなことに参加したということです。 みだらなこと、そういうことを私たちもそれを行っている可能性があります。みだらなことも皆さん偶像崇拝の他の別の形なんです。偶像崇拝は偶像と一つになるという聖書に書いてありますね。だからみだらなことも同じなんですね。友情と交わるものは、このコリントへの手紙、まあ、6章このくらいに書いてありますけれども、友情と共に交わるものは、友情と一つの体になることだ。こうやって書いてあります。だから、みだらのことは、友情と交わることだけではなく、神様を愛すべき心を、他のところに奪われたこと、それも、みだらなことになります。だから、さっき言ったような、偶像崇拝の、まあ、一つの形になります。このことを私たち、気をつけなければならないです。本当に神様を愛しているのか、ということですね。もちろん皆さん、神様を愛していると信じます。ハレルヤ。でも、それより、他のことで心を奪われて、やるべきことをしてないこともあるかもしれないです。三つ目は、彼らがどうなったらいいんですか？神様を試みましたと。荒野で生活がどれぐらい大変だったのかわかりませんけれども、もう大変だったでしょう。荒野生活です。まあ、移動して、まあ、あんまり家もなく、天幕生活したので、食べることもマナだけで、たまにはうずらで、それ以外にはなかったんですね。だから、彼らは結局、神様とモーセに裂かれて言いました。民数記の21章5節を見ると、こういうふうに書いてあります。なぜ、あなた方は我々を、エジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない我々はこの惨めな食べ物に飽きに知っていると。このつぶやき、神様に対しての不信仰から始まったということです。パウロは今、霊的な食べ物、霊的な飲み物と表現しましたけれども、実際イスラエルの民たちは惨めな食べ物で飽きていると表現しているんです。これで神様の前でつぶやいた、また笛を鳴らしたんですね。すると神様は彼らに燃える蛇を通して裁かれ、彼らは神様を試みて燃える蛇に噛まれて今死んでしまったということです。もちろん神様はその後モーセの祈りを聞いてくださって、聖堂の蛇を作って旗竿の上につけて、それを見る人は生かしてくださいました。しかし多くの民たちはその話を信じなかったんです。これは何ですか？心に、皆さんよく聞いてください。心に一度不信仰が入ってくると、主の言葉がなかなか信じられないです。一度不信感が入ってくると、それが回復するためには長い時間が結構かかります。神様を信じなくて今心を見ること、大きな罪になります。皆さん、私たちはどんな状況の中でも神様の計画を信じてほしいです。されるや、神様の愛を信じてほしいんです。自分の理解で、自分の理性で理解できないこと、それがあっても神様の計画を私は信じるべきなんです。それができなかったイスラエル民たち、もう惨めな食べ物で飽きしていると。 なぜ私たちを、まあ、このアラノで死なせるために、この連れて登ったんですかと。主の計画に対して全然信じてない彼らの姿です。これは本当に愚かなことでしょう。このことを旅では詩編95編で、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。というように、イスラエルの民たちのことを今、不信仰のことを歌いながら、民たちに警告しているんです。心を固くにしてはいけないと思うんです。主に対しての不信仰は、昨日明日の問題では、昨日今日の問題ではありません。もともと私たちの中にあります。現在からそれは流れてきます。アダムの時からその神様に対しての不信仰があります。サタンに騙されたことからなかなか神様の話を疑うようになります。信じたくないとか、一応それが私の心に入っちゃうと回復されるためには結構時間かかりますし、もう苦労するんです。このことを皆さん気をつけなければならないと思います。不信仰の結果は、結局は、まあ、裁きなんです。自分が死ぬことなんです。この不信仰は、まあ、転戦性が強いです。今新型コロナウイルスのことで、まあ、全世界が恐れているんです。これよりも強い伝染性が。四つ目、イスラエル民たち十節を見ると、不平を言いましたと書いてあります。不平を言ったということです。民たちは今アラノ生活の間、まあ、ずっと神様に不平不満を言いました。1回2回だけでなく40年間ずっと不平不満したんです。神様からたくさん恵みをいただいた時にはハレルヤしながら、神様しかいないんですと、神様賛美します。でも自分の心に気に入らないことがあって、理解できないことがあると、神様に対して不平不満を患者に言いました。その代表的な事件が民数記13章のことですよ。10人の偵察したその人たちが不平の話を聞いて、カナンの地に入ることを諦めた、やめたということです。神様はイスラエルを父と水が流れるこのカナンの地に導こうと約束してくださり、まあ、実際にそういうように、まあ、エジプトから連れ出してそういうように導いてくださいました。約束の地で豊かで安息の地なんです。でもイスラエルの民たちはそこに入ることを拒んだんですね。なぜですか？ただで与えると思ったかもしれないけど、そうではなく、開拓しなければならない。性欲してしなければならない。危険性があるからってことです。自分の考えたことと全然違う、まあ、状況になっているからです。約束の地だと、そして、ああ、この父と本当に、道が流れる、豊かな地として、ただで与えられる、もうそういう思ったかもしれないけど、実際はそうではない。戦わなければならない。征服しなければならない。そういうことで、いや、やめようとしたんです。それは、主の約束を信じるとき、そのカナンの地は、神様の約束を信じていくときこそ与えられる地になります。ハレルヤ。最後まで神様を信じていくとき 与えられるところ、それがカナンの地です。でも民たちは神様を信頼できず、不平不満言いました。その不平の言葉で彼らは約束の地に入ることができなくて、アラノで40年間さまよって、結局はそこで大部分、ほとんど滅ぼされたということです。苦しみと苦難に遭うとすぐ不平不満言う人がいるんですね。ある人は苦しみと苦難の時、もう逆にもっと神様を賛美して神様にすがりながら、まあ、信仰を持って行く人もいるんですけども、ある人はもうすぐ不平不満言う人もいるんです。しかしこの不平と不満を皆さん私たち気をつけなきゃならないです。さっき申し上げたこの不信仰と繋がっているんです。皆さん、この韓国で今新型コロナウイルスのことで新天地というその異端の集団が明らかにされました。もちろんもう20年前からあったんですけれども、いろんな社会の問題を起こりましたけれども、あんまり一般の人たちは知らなかったんですが、この新型コロナウイルスで彼らのことが全部、全国民が分かるようになりました。彼らの主な伝道対象は誰だか皆さん知ってますか？教会を通っている人たちです。信者です。未信者を伝道しないんです。教会を通いながら、教会に対して、指導者に対して、隣の兄弟姉妹に対して不平不満いっぱい言う人たちの隣に来て、その話を全部聞くんです。味方になるんです。それある時新天地に連れていくんです。不平不満ということは結局自分が死ぬことになるってことなんです。自分を殺すことになるということです。信仰の人は、皆さん、どんなことがあっても、主の力、また主の計画を信じるべきです。ハレルヤ。それで今、冒頭で申し上げたでしょ。どんなことが起こっても、すべてに勝つ力を、信仰をください。こういうように祈るのが正しいと。何も起こらないようにしてくださいではなく、どんなことにでも乗り越えていく勝利する力、恵み、信仰を与えてください。このように祈るのが正しい祈りです。不平不満すると何の問題も解決されないんです。何にも起こらないんです。逆に裁かれるんです。それでイエス様はまずその国とその義を求めなさいと、そうするとその上にもう全てのことを満たしてくださると約束してくださいました。ハレルヤ。私が信じること、期待していくことは神様の計画なんです。使徒パウロはこの全てのことに対して予約しているんですけども、それが12節です。皆さん12節を共に読んでみましょう。自宅で礼拝を捧げている方々も共に聖書を見ながら読んでみたいと思います。せーの。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。もう一度読んでみましょう。せーの。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。アメン。これは誰でも倒れられるというその話です。立っているものは誰でも倒れるということです。自分は倒れないと思う方いらっしゃいますか？傲慢になるかもしれないです。私たちはみんなが一度でももう倒れたことがあります。経験しました。 何かによってつまずかれて、何かによって倒れて、何かによって失望して、そんな経験をみんなしました。だからその倒れた時の痛み、辛さがどれぐらい大きいのか分かります。だからもっと気をつけなきゃならないということですね。ハレルヤ。立っているものは倒れないように気をつけなさい。イスラエル民たち、たくさんの恵みを受けました。他の人たちが経験できない霊的な食べ物、霊的な飲み物、神様との直接なその導き、いろんな経験をされました。でも彼らは40年間ほぼ毎日倒れてしまったということです。パウロはこの話をしながら、コリントの教会の信徒たちに、あなた方も倒れないように気をつけなさいと、この結論として予約して今この話をしているんです。教訓として受け入れなさいと、手元として受け入れてくださいとです。パウロはこの警告だけではなく、最後に神様の信じさと私たちの責任ということをもう一度話しています。それが13節です。皆さん13節も共に読んでみましょう。せーの。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練と共に脱出の道も備えてくださいます。アーメン、アーメン。私たちが耐えられない試練、苦しみはありません。ハレルヤ。自分の考えでは、ああもう耐えれない、これはもうできないと思われることもあるかもしれませんけれども、神様は約束してくださいました。耐えられない試練、苦しみはありません。ハレルヤ。今新型コロナも大変ですけれども、これも乗り越えていくと信じます。神様は私たちを耐えられない試練に合わせる方ではないからです。ハレルヤ。また神様は脱出の道も備えてくださると約束してくださいました。助けてくださるという意味でしょう。助けてくださる神様。だから全ては神様の計画の中にあります。ハレルヤ。このことを信じていきましょう。これを信じるべきです。ヨブの試練も皆さん覚えているでしょ。ヨブは本当に大変な試練を、まあ試練にあったんですけども、それも神様が許されたことなんです。結局それ彼もその試練から試練も乗り越えて結局勝利しました。耐えられない試練はありません。その瞬間は本当に、まあ、苦しくて、まあ、大変に思われるかもしれませんけれども、耐えられる、十分耐えられる力を神様がくださる、また脱出の道も備えてくださると信じます。ハレルヤ。だから今コリントの教会に、いや今日の私たちに、まあ、宣言イダリス教会の信徒一人一人に、この神様の恵み、主の御言葉を通して、今の状況、今一つのことを、イスラエルの民たちの罪のことを見たんですけれども、まあ、自分はどうなっているのか、それをまあ同じく従っているのか、そうではなくそれから離れて神様に従っていくのか、この御言葉を通して決断しなければならないし、まあ、そのこと神様に恵みを求めなければならないと思います。 私たちはこのイスラエルを教訓として、また、手本として、また鏡にとって見ながら、いや自分はそうではない、自分はちゃんと神様の主の真実さを信じて、それに従っていかなければならない、そういうふうに、まあ、信じてまた決断していくべきだと思います。そのような人に、そのようなものに神様は力を与えてくださり、また私たちの道も備えてくださると信じます。恵まれたものとして、偶像礼拝、偶像崇拝をしないように、みだらなことをしないように気をつけなければならないです。また試みることをではなく、笛を言うのではなく、信仰の模範になさってくださったイエス・キリストに従う一人一人になりますように祝福します。それを通して、まあ、私たち一人一人がこの宣言のキリスト教会が本当に全てのことにおいても圧倒的に勝利することができると信じます。アメン。そういうのは恵みがこの一週間、また皆さんの上一人の上に豊かになりますように祈ります。アメン。賛美しましょう。